Station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
台風 FM 一枠をお届けしています。この時間は首里城下町クリニックの田名武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けに医療講演会を行っています。4月は琉球大学大学院医学研究科第三内科の石田昭雄先生をお招きして、動脈硬化、動脈硬化を理解しよう、2つの動脈硬化についてと題してお話を伺いました。動脈硬化ですか、このコーナーでも毎回出てきますけれども、石田先生どんなお話だったんですか。はい、
今お話ありましたように、私も心臓ですとか脳ですとか腎臓の話をするときに血管を守るですとか動脈硬化の話は触れるんですが、この正面から動脈硬化について話ができる先生ってなかなかいなくてですね、そこでちょうど私の元いました第三内科という大学に、今石田昭雄先生という先生がこの動脈硬化をずっと長年にわたって研究している先生でして、そういえばいい先生がいたっていうのを思いついてですね、それで今回先生に初めて講演会をお願いしたんですが、会場の反応もすごく良くてですね、こういう話を一度ぜひ聞きたかったというような感想も多くて、大変聞き応えのある面白い講演会でした。はい、で
2つの動脈硬化っていうところが気になるんですけれど。
そうですね、これがですね、先生最初の段階で早めに説明してくれたんですが、よく動脈硬化というと皆さんのイメージは例えば水道管がの中がだんだんコレステロールが溜まっていって、詰まっていって血流が悪くなる、よくそれが脳卒中ですとか心筋梗塞の原因になるものなんですが、これはおかゆのかゆという字を書いてかゆ状の動脈硬化と言います。それがコレステロールが溜まっていって、ある時その溜まったものが破れたりすると、そこで血の塊ができて血管が詰まるわけですけども、それがいろいろ怖い病気を起こすんですが、心臓病、脳卒中。先生はその動脈硬化ともう一つ実は動脈硬化があるんだと、それが血管が硬くなる、ちょっと専門的な言葉になるんですが、動脈スティフネスという、血管がこう硬くなってくるというですね、これはどちらかというと血管 の内側というよりは中膜といって、中の方がやっぱり徐々に年齢とともに硬くなることがあって、これが年齢とともに血圧が上がってきたりする原因なんだと、いうことで、こう詰まる動脈硬化と血管自体が年齢とともに硬くなる動脈硬化、この2つについて先生はこう順を追って説明してくれました。
2つあるわけですね。
そうですね。
そうなると、そのケースによって、対応であったりとかっていうのはまた変わってくるわけですか。
そうですね、対策としてはですね、やはりこれまでこのコーナーでも話してきたように、やはりコレステロールですとか血圧、糖尿病とかタバコとか、そういったものをやっぱり良くしておこうっていうのが基本的な線で、2つの成因に関しては変わらないとは思うんですけど、ただやっぱりこういった血管に悪いものはなるべく良くしておいて、血管をこうなるべくなら柔らかい状態にしておくと、その方が例えば血圧も上がりにくいということですので、やはり いい生活習慣をしておくということは大事なんだろうというふうに思います。
先生が大変興味深いことがいくつかあったっていうお話だったんですが、まずは10代から始まるっていうのがキーワード。
そうですね、この話面白かったんですが、先生のこの資料にも書いてあるんですが、動脈硬化がの始まりは生まれた時からすでに始まってるという話がありまして、
いやもうあんなね、細胞が全て新しい、生まれた時からですか。
確かにちょっと例えが違いますけど、よく赤ちゃんとか小さい子っていうのは少々ぶつかったり怪我しても柔らかいもんですから、大怪我を免れることが多いんですけど、体が柔らかいんですね。同じように多分血管も、赤ちゃんの血管ってみずみずしくて本当に多分綺麗で、何の塊もない、硬さもない状態だと思うんです。これがですから、もう実は 10代20代30代とこう動脈硬化とかまさか考えないような年齢からも実は生活習慣が影響して徐々に始まっているんだという話でして、まあその話を聞いた時にまあ私もあの思ったんですけど、やっぱ沖縄の今の大先輩の方々があの特に戦争をくぐり抜けた方々って長命なんですけど、90歳100歳、
はい、
そういう方々っていうのは多分その30代40代の頃までもしかしたらかなりこう生活レベルとしては大変な状況の中で芋を食べたりしながらなんとか生活を切り抜けてきた、だからそういう戦中派の人たちっていうのはやはり動脈硬化の進み方が最初スタートが遅かったんじゃないかなと。ですからこの今でも長生き、逆にまあ私たちの近くにいる40代から60歳ぐらいの方々っていうのはもうすでにある程度豊かな時代になっているので動脈硬化も早く始まりやすいのかなと。そう考えるとこの話とても説得力があるなと思いました。
例えばあの、まあ、健康に不安を覚え始める年代って大体あると思うんですけれども、その年代からではなくって目というか、
そうですね、
もうその先10代とか20代若い方にもあるってことですね、
はい、そうですね。ですからやはりその血管というかこう 人間の生活をこう何ですかね、いい生活をしておくってことはもう若い頃からやっぱり意識しておいた方が、あのやっぱり大切なんだなというのは本当この話でも分かるかと思います。
若いから大丈夫さではなくって、それがまあ未来の自分を作ってるってことですね。
そうですね。後から確かにあのよくタバコを昔吸ってた方ですとか、はい、やはりいろいろ生活習慣が悪かった方は途中でやめてもですね、結構ご年齢を取ってくると心臓病とか早く起こしたりしてるのを私でも現場で見てますので、はい、そう考えるとやっぱり昔あの若い頃の生活習慣ってとても大事なんだろうなというふうに感じます。
ね、あの今日からできることをやりたくなってきますね、
はい、
そしてもう一つのキーワードが加齢。
そうですね、はい、
まあ、年を重ねるってことですね、
はいはい、そうですね。加齢に関してなんですが、まあ、あのやはり先ほど言った動脈スティフネスというその血管の硬さっていうのがどうしても年齢とともに硬くなってきますので、あのよく60歳70歳前ぐらいまで血圧が良かった方が70代前後ぐらいから高血圧になったりするんですね。それで初めて薬を出したりするって方結構多いんですが、はい、そういう方々ってのはやっぱり年齢による変化で血管の弾性力が落ちて柔らかさが落ちてだんだん血圧が上がってきてるんだろうと考えますので、若い頃から血圧が大丈夫だから自分は大丈夫ではなくて、あの動脈の硬さっていうのは年齢とともに上がってくるものなんだということを認識して健康管理することは大事なんだろうなと思います。
そうですね、あのそのあたりあのやっぱり日々チェックするであったりとか、はい、定期的に、まあ、チェックしてもらうっていうのが必要になってくるのかなと思いますね、うん、そして、まあ、石田先生の、まあ、現在の研究のお話も出てきたということなんですが、
はいはい、
インドネシアのパプアニューギニアの例を、はいはい、お話しなさってたそうですね、
はい、とてもあの先生実は1ヶ月内にですね、あのここに2週間滞在して現地の場所で生活しながら、最近よくあの人間ドックなどでもやりますあの血管の動脈硬化の検査っていうのをやってきてるんですね、
はい、
この方法はあの手足に4つの手足あの4本の手足に血圧計を巻いて同時に測るんですけど、これで血管の詰まり具合ですとか脈の伝導速度というんですが、こう血管の波がこうどれぐらいのスピードで届くかによって血管の硬さを推測する検査なんですけど、この検査をやってきたところですね、先生が面白いお話をされてたのが、パプアニューギニアっていうのはあの塩を食べない文化らしくて、
はい、
ノーサルトカルチャーと言ってましたけど、
はい、
ですから血圧がみんなって低めなんですね。みんな110ぐらいということで高齢になっても上がらないらしいんですが、でもその血管の硬さを見る検査をするとやっぱり年齢並みにちょっと変化があったと、ですからやっぱりあのどんなに塩をあの食べない血圧上げないといっても年齢的な変化っていうのはやっぱりあの抑えられない部分もあると思いますので、まあ、そのあたりはやっぱりその人それぞれの年齢に応じた対応っていうのも大事なのかなと思いますが、この、 あの塩を食べない話とそれでもやっぱり血管のスティフネス動脈が硬くなるって話はとても興味深い話で、あの多分これもすごい貴重なあの論文ができるんじゃないかなというふうに思ってます。
面白いですね。その、まあ、血圧と塩分の関係性とか、はい、そのあたりまた先生は明らかにしていかれるのではないかな、
ね、
と思うんですが、
本当です。
ちょっ とそのあたりでも私たちの食生活日々、はいはい、考えてみると、まあ、ノーソルトはいっぺんには無理ですけど、
そうですね、
抑えるっていうのはできそうですね。
そうですね、沖縄の最近の健康啓発でも肥満の話ばっかり話題になるんですけど、やはりこの塩分についてはもっと、まあ、沖縄だけじゃなくて日本人全体で考えていかないと、血圧の治療をするようになって脳出血とかは減ってきてるんですけど、脳卒中は脳梗塞は減ってないんですね。今でもやっぱり数が減らないということで、これはもう全国的にテーマになっていまして、日本人は心筋梗塞よりも脳卒中を起こしやすい民族ですから、そういった意味では血圧のことをもっと考えて塩分を抑えていこうというのはとても大事なことかなと思います、
ね。はい、まあ、沖縄の先人たちは出汁をうまく使った調理方法をやっていたようなんですが、
あとさつまいもの話もすごく面白くて、はい、パパニューギニアは塩を食べない代わりに主食はもう芋らしくてですね、芋を1日 何キロだったかな、なんか食べるそう、それがご飯らしくて、
はい、
もうほとんど 芋でもうお肉とかっていうのは本当に貴重品らしくて、もうめったに食べないということで、
昔でも沖縄も多分そうだったかもしれないですよね。
私もそう思うんですね。だからその文化をこの話を聞くと、やっぱり会場からもやっぱりさつまいも芋って大事なんだって話がたくさん聞かれまして、ですからそういった意味ではもう少し芋の良さとか、よく沖縄の先輩たちは昔は米なんかなくて芋しか食べられなかったってよくおっしゃってましたけど、実はそういう沖縄の昔の方々の戦中の頃の生活っていうのが実は本当は長寿につながっていたんじゃないかなというふうに今回の話全体を通して感じました。
はい、皆さん食生活ももちろんそうなんですが、もう一度生活習慣というのを振り返ってみましょう、
はい
はい。さて、5月も医療講演会行われます。5月は27日ですね、午後7時から首里城下町クリニックでの開催です。テーマがリュウマチ膠原病薬の話、ステロイド免疫抑制剤についてと題して、首里城下町クリニック第2の比嘉明院長がお話ししてくださいます。比嘉先生がじゃあ、
はい、そうですね、今回はうち の診療内容としてもう一つ比嘉先生が中心になって頑張っているリウマチ膠原病についてですね、かなりこう専門的な病気では確かにあるんですが、なかなかこういうまとまった講演会でお話を聞く機会っていうのはこの病気と向かい合っている方々もなかなか少ないので、そういう機会を作ることはですね、今回の話でもお薬の内容について先生が分かりやすく詳しくお話していただけるということですので、まあ、ぜひこういったご病気をお持ちだったり、知っている方がこういった病気と向き合っている方々とかはですね、ぜひ聞いていただきたい講演の内容です。
はい、なんかリウマチの薬も日々進歩していて、
そうですね、
いろんないい薬が出てきてますよって話は聞いたことがあります。はい、
そうです、その分ただ副作用とかにも注意しながら、専門家はやっぱり使わないといけない薬ですので、多分先生はもちろん薬のいい点と注意すべき点なども多分分かりやすくお話していただけると思っています。
ね、ご自分が今処方されている薬がどんな薬であるのかとか、
そうですね、
またそれを、ね、知る機会にもなるかもしれないですね。
はいはい、ぜひ関心のある方はお越しいただければと思います。
はい、5月27日午後7時から首里城下町クリニックでの開催です。入場無料です。どなたでも参加いただけます。事前の申し込みなど必要ございません。当日、首里城下町クリニックにお越しくださいね。詳しくは電話番号 098-885-5000 までどうぞ。ウェブサイト首里城下町クリニックのウェブサイトでも紹介されています。ということで、まあ、今日は田中先生のお話を伺いましたけれども、血管年齢か、ね、毎日私たち使ってるものなんですけれども、はいはい、あまり意識しなかったところですが、
ぜひ先ほど言いました手足に血圧計を巻く検査って、うちの病院でももう長年やってまして、
そうなんですね、
簡単にできる検査なんですけど、そのデータの意味をどう解釈したらいいかっていうのは私も悩んでたんですが、今回の石田先生の話聞いてもっとたくさんの方に勧めたいなと思いました。
じゃあ例えばそういうふうにして検査してほしいというふうに
申し出れば、全然もうすぐできます、すぐできます。
やってみようかな、はいはい、皆さんも参考になさってください、はい、首里城下町クリニックの田中健院長でした。先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。